セクション2、任務、甲賀流忍者の魅力を発信せよ。タイトルの背景に、手裏剣を投げようとする甲賀流忍者の写真があります。甲賀市は忍者の町として知られており、平成29年には忍びの里、伊賀、甲賀、リアル忍者を求めて、が日本遺産に認定されました。今後、2020年の東京オリンピック・パラリンピック、2025年の大阪万博など、これからの世界中が注目するイベントに向けて、甲賀市をますます盛り上げ、広くアピールするためには、皆さんの力が必要です。日本中、世界中へその魅力を発信していただくために、甲賀流忍者の魅力を特集します。なぜ観光振興に力を入れるの？観光客は飲食店や土産物店、宿泊施設、交通機関などのさまざまな産業を利用します。市内を訪れる観光客が増加すると、市内のさまざまな産業が活性化し、雇用の創出や生活インフラの維持など、甲賀市全体の発展につながります。つまり、観光は高い経済波及効果を生むことができる総合産業です。近年、人口減少により、地域経済が縮小し、雇用も減少、それに伴う若年層の転出増加や生活インフラの縮小が懸念される中、非常に重要な分野といえます。なぜ忍者を活用するの？忍者は、国内外からの認知度が非常に高く、特に今後2020年の東京オリンピック・パラリンピックや2025年の大阪万博と世界中の注目が集まる大きなイベントが控えていることから、観光資源としての忍者を活用することで幅広い注目を集めることができます。特に最近では外国人観光客に向け、日本のあちこちで忍者を使った観光施設等ができています。そのような状況の中、甲賀市の強みは、かつて実際に忍者が存在した地域ということです。本物の忍者、リアルな甲賀流忍者を前面に押し出して、アピールすることで多くの集客につながります。任務その1、甲賀流忍者の人気を調査せよ。大阪府池田市が甲賀流忍者に注目。池田忍者甲賀集が甲賀市で忍者修行、忍者ショーなどの PR 活動を行っている大阪府池田市職員の有志、池田忍者甲賀集が12月14日忍者の本場、甲賀市を訪れ、忍者としてのレベルアップを図るとともに、交流を深めようと忍者修行を行いました。池田忍者甲賀集は、かつて池田市に小片二町という地名があったことから、甲賀忍者と関係があったのではと考え、忍者で観光客を呼び込もうと結成されました。写真が3枚あります。甲賀の里忍術村で手裏剣投げや水雲など本格的な修行や、甲賀市役所で忍者の末裔であり甲賀忍術研究会の渡辺俊信さんから甲賀流忍者の歴史や実態を学ぶ池田忍者甲賀集の皆さんです。ふるさと納税返礼品の忍者関連商品も好評。市ではふるさと納税の返礼品として忍者関連商品を揃えており、他にはない返礼品として好評です。甲賀流忍者衣装、長袖、半袖、手裏剣5枚セット、甲賀の里、忍術村、入村券、貸し衣装券、手裏剣体験2名分写真が2枚あります。それぞれ違う形をした手裏剣5枚セット、 高架の里忍術村内にある高架忍術博物館。ふるさと高架市を盛り上げたい。オリジナル忍者衣装の制作に挑んだ丸越村木代表、村木啓太郎さん。オリジナルの忍者衣装を見せ、インタビューに答える村木さんの写真があります。忍者衣装を作っているところが市内になく、観光協会から依頼されたことが忍者衣装を作り始めたきっかけです。できるかできないかわからない段階で、ふるさとである高架市が盛り上がるなら少しでも地元に貢献できればという思いで引き受けました。こだわった部分は、気軽に着れるように忍者衣装のパーツをできるだけ少なく4点にしたことと、胸の高架流という文字を書道の先生に書いていただいたことなど、他にもたくさんあります。一からオリジナルで忍者衣装を作るにあたり、縫製屋さんとのやり取りが最も苦労しました。普段は小売りで商品の制作はしていないため、ものづくりの大変さを感じました。またふるさと納税の返礼品ということで、日本製にもこだわっています。制作に関するすべての工程が地元でできれば一番いいですね。高架市には忍者だけでなく、信楽焼やお茶など宝がたくさんあります。日本遺産に認定され、国内外から注目される忍者をきっかけに、高架市を訪れていただき、その他の魅力も知ってもらえればと思います。左胸に高架流と書かれた長袖の忍者衣装の写真があります。